先ほど読みましたマタイによる福音書第17章の最後の部分は、目立たない聖書の記事であるように見えますが、しかしこのマタイによる福音書の中で大変大切な意味を持つところです。特に22節と23節は、新共同訳の込み出しに、再び自分の死と復活を予告するとありますように、第2回受難予告と言われます。2回目の受難予告と。主イエスというお方は、ご自分の担うべき苦しみについて、どこでもむやみやたらにおしゃべりをなさったようではないようです。そうではなくて、きちんと時と場所を定めて、ここだというところで、そしてこれと思う人にだけ、ご自身のその運命についてお語りになりました。このマタイによる福音書では第16章、そしてこの第17章、そして第20章に3回受難予告と呼ばれる主イエスの言葉が伝えられています。で、今日読みましたのはその2回目の受難予告ですが、もしかしたらこの第17章の第2回受難予告よりもずっと有名なのは、第16章21節以下の第1回の受難予告であったかもしれません。第16章21節に、この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められたとあります。けれども、それを聞いた弟子のペトロがわざわざ主イエスを人目のないところに連れて、それはおかしなことですと諌めたというのです。ところがそれに対して主イエスは、退けサタンと大変厳しくこれを退けられました。この第1回の受難予告について、私にはちょっとした個人的な思い出があります。ご存知の方も多いかもしれませんが、説教塾という集まりがあります。かつてこの教会の牧師でもあった加藤恒明先生から、私もその説教塾で大変多くの指導を受けました。で、もう15年近く昔のことになりますけれども、その説教塾でマタイによる福音書の第1回の受難予告について泊まりがけで勉強をしたことがありました。で、そこで私は少し勇気を振り絞って自分から手を挙げて、この聖書の言葉から自分が聞き取ったことをみんなの前で発表するということをしました。で、そしたらひとしきりみんなで私の言葉に耳を傾けた後で、加藤先生が何とおっしゃったかっていうと、あなたはまだきちんと聖書を読んでいませんねと。もう少しその時の加藤先生の表現を紹介すると、あなたはまだきちんと聖書の言葉に触っていませんねと。もっと聖書の言葉一言一言に丁寧に触りなさいって言うんです。例えばこうやるんだと言って、加藤先生ご自身がこの21節、第16章21節を朗読なさいました。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って殺され。これは静かな朗読でしたけれども、しかし私には、少なくとも私にはすぐに分かりました。必ずという言葉がぐっと私の心に食い込んでくるような思いがいたしました。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、その必ず というのは神の御心を意味します。これは偶然に起こることじゃない、必ず起こる。神は生きておられるのだと。今日読みました第2回の受難予告には必ずというこの言葉は出てきませんでしたが、ここにも注目すべき独特の表現があります。人の子は人々の手に引き渡されようとしているっていうんです。で、この引き渡すという表現は後の教会の歴史においても大変重要な意味を持つ言葉になりました。例えばこの教会でも聖餐を祝いますときに必ずこの引き渡すという言葉を皆さんは耳になさるはずです。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、引き渡される夜というこの一言で主イエスがその夜から翌朝にかけてお受けになった苦しみのすべてを言い表そうとするのです。主は引き渡されたのだと。我々が一体主イエスというお方に何をしたのか、主イエスは人々から何をされたのか、そのすべてを言い表す言葉としてこの引き渡すという言葉が用いられるようになりました。弟子の一人のユダという者が主イエスを裏切り、実を言いますと日本語の聖書で裏切ると訳されている言葉もこの引き渡すという言葉と原文では同一の言葉です。弟子のユダに裏切られ引き渡されて、最高法院に引き渡され、ピラトの手に引き渡されて裁きを受け、兵士たちに引き渡されて乱暴され、そして十字架に引き渡され、死の手に引き渡され、けれどもそこで福音書が引き渡されると書いたのはそれだけのことではありませんでした。人々の手に引き渡されようとしているというように受け身で書いておりますのは、じゃあ誰によって引き渡されるのか、主語が隠れておりますが、これは神が主語であることを暗に言い表しているのです。神がイエスを引き渡した。ついでに申しますと23節に3日目に復活するとありますが、この復活するというのも丁寧に訳せば復活させられる、起こされるという言葉です。つまり主イエスが墓の中からご自分でどっこいしょっと起き上がったっていうんじゃなくて、父なる神がこれを起こす、神の御手がイエスを死に引き渡し、そして神の御手がこれを起こす。神は生きておられるのだ、神が働いておられるのだと。けれどもこのような主イエスの言葉を聞きながら弟子たちは非常に悲しんだとあります。それはそうかもしれません。自分たちが一番頼りにしているお方が殺されるなんてことは、こんなに絶望的なことはないかもしれません。しかしなお弟子たちの悲しみの理由を問うならば、結局のところその背後にある神の御心を聞き取ることができなかったからだと思うのです。神は生きておられるのだけれども弟子たちにはその生ける神の御顔が見えなくなりました。そこには非常な悲しみしか残りませんでした。先週私が集中的にいたしました一つの仕事は、今年の4月に行われます受難週祈祷会の準備です。今年もイースターに先立つ受難週に集中的に祈祷会をします。で、毎年のことですが教会の仲間たちが聖書を解き祈りのための勧めをします。 で、私が先週したことというのは、その祈祷会の奨励をしてくださる方たちを選んで電話で依頼をし、その一人一人に聖書の言葉を与え、それではこれから3ヶ月間一緒に準備していきましょうと、ということは、つまり実はこの場所に先週そんな牧師からの電話の襲撃を受け、内心重い心で礼拝に出ておられる方がいらっしゃるということにもなるわけですが、あまりこういうことを言い過ぎない方がいいかもしれませんが、主の十字架を語るということはやはりそんなに簡単なことではないと思います。けれども望みにあふれた技であるに違いありません。なぜならば、主の十字架を語るということは、主は生きておられると、神は生きておられるのだという、そのことを語ることに他ならないからです。ところで、今日読みましたのは22節と23節と、そこからさらに続けて24節以下の少し不思議な物語であります。先ほどこの2つの段落を続けて読みまして、どういう感想をお持ちになったでしょうか。主イエスの受難の予告と、さらに続けて魚釣りをしたらその魚の口の中に銀貨が入っているから、それで税金は払いなさいという、この不思議な物語と一体どういうつながりがあるんだろうかと、そもそもこの魚釣りの話一体何だろうと。で、これは最初に申しましたように福音書の中でも一番目立たない物語であるかもしれません。聖書に多少親しんだ人でも、そういえば福音書にこんな話あったっけというようなところであるかもしれません。しかもそれだけでなく、目立たない上に解釈がしにくいというか、つまり一つには本当にこんなことがあったのかと疑いやすい聖書の言葉の一つだと思うのです。今疑いやすいという言葉を使いましたけれども、疑い深い聖書の学者たちは、聖書を読みながら、特に福音書を読みながら、これは本当にあったこと、これは作り話、これはイエス様が本当におっしゃったこと、これは後から教会が作った言葉と、そういうことをいちいち分類をいたします。そういう疑い深い学者たちの手にかかれば、真っ先に作り話に分類されてしまうのがこの物語ではないかと思うほどです。しかし、もう少し慎重に聖書を読むという姿勢の学者たちもいないわけではありません。まあ、それにしてもいくらなんでも魚釣りをしたら魚の口の中に銀貨が入っていたって、いくらなんでもそれはないだろうと、それはないだろうけれども、その背景に、その背後に何らかの出来事があったということは考えてもいいんじゃないかと。それでもともとはこういうことだったんじゃないか、ペトロよ、あなたは漁師だろうと、それじゃあちょっとガリラヤ湖に行って釣りをしてきなさい、今行けば必ずいいのが釣れるから、その魚を売れば2人分の神殿税ぐらいにはなるだろうと、という話が後々いろいろ脚色されてこのような記事になったのだと、そういう学者の説明を読みながら、まあなるほど、そういうこともあるかなと一方で思いながら、こういう解釈をすぐに従ってしまう、そういう解釈をすぐにしたくなってしまう人間の心の中に一体何があるのか、そのことにはきちんと気づいていなければならないと思いました。で、確かにここで福音書が伝えている奇跡は分かりにくいものです。ささやかな奇跡ですが、実は数ある主イエスのなさった奇跡の中でも一番合理的な説明がしにくい奇跡であるかもしれません。けれども、いや、こう解釈してみれば合理的な説明がつくんじゃないかというのは、 言い換えればこう解釈すれば神がいなくても辻褄が合うではないかということでしかないと思うのです。そうだ、こう解釈すればいいんだと、こう解釈すれば神様を抜きにしても説明がつくからきっとこういうことであったに違いないというのは、しかしそんなに神が邪魔なんでしょうか。けれどもそんな人間の浅はかな思いとは何の関係もなく、神は生きておられるのです。そしてここで主イエスがたった一人ペトロのためにこんなにささやかな奇跡をなさったのも、神は生きておられるのだと、そのことを信じようと、ただそういうことであったと思うのです。大変目立たない聖書の記事だと申しましたが、ハイデルベルク信仰問答という信仰の書物があります。でこのハイデルベルク信仰問答が大変面白いところで、この福音書の記事を引用しています。その最後の言葉です。湖に行って釣りをしなさい。最初に釣れた魚を取って口を開けると銀貨が1枚見つかるから、それを私のあなたの税金として納めなさい。そんな聖書の言葉が一体どんな信仰の言葉を生むかと思われるかもしれませんが、この信仰問答はこの聖書の言葉を問いの27、使徒信条の全能の父なる神を信ずというところで引用するのです。天地の作り主、全能の父なる神が今もすべてを摂理によって支配しておられると。でこの神の摂理とは一体何かと問うて、このように答えるこの信仰問答の言葉はハイデルベルク信仰問答の中でも最も素晴らしい言葉の一つだと私は思っております。神の摂理とは何であると思いますか。神の摂理とは神の全能の今働く力です。神はこの力によって天と地とその中にある被造物のすべてを今も御手を持って支えてくださいます。だからこそ木の葉も草も実り豊かな年もそうでない年も食べ物も飲み物も健康も病気も豊かさも貧しさもすべては偶然来るんじゃない。すべては父なる神の慈しみ深い御手から我々に来るのだと、そういうのであります。主イエスがご自分の弟子たちにエルサレムで必ず起こるべきご自身の苦しみについてお語りになったとき、弟子たちは神の御顔が見えなくなりました。そこには非常な悲しみしか残りませんでした。けれどもその悲しみを慰めるように主はここでこのささやかな奇跡を行ってくださったのではないかと思うのです。ペトロよ、見てごらん、こんな魚もそしてこんな一枚の銀貨もすべては神の今働く全能の今働く力の中にあるんだ。大丈夫、神は生きておられるんだ。そのことを信じよう。でこのささやかな奇跡の発端となりましたのは神殿勢を集める人たちがやってきたということでした。主イエスの口からご自身の死について聞かされて弟子たちは非常に悲しんだ。その悲しみをなお引きずっているようなところに神殿勢を集める人たちがやってきた。でこれは福音書によく出てまいります徴税人とは違います。いわゆるローマ帝国のための税金ではないのです。そうではなくてエルサレムの神殿を支えるための税金です。で詳しい説明は省きますが、新共同訳聖書の巻末を見ますと用語解説というところがあって、 そこにも簡潔な説明を見ることができます。関心のある方はお読みくださっても良いだろうと思います。だいたい2日分の賃金にあたる金額、つまり1万円とか数万円とか、そういう額の税金をエルサレムの神殿のために毎年払うのが20歳以上の、イスラエルに属する人たちの一つの義務となっておりました。そういえば日本でも特に地方なんかに行きますと町内会費を集めますと銘打って、実はその町内会費の中に神社のための費用が含まれていると、それが問題になったりしますけれども、それとなんとなく少し似ているところもあるかもしれません。でその神殿税の起源が先ほど読みました出エジプト記第30章にあります。で神殿税という言葉は出てきませんが、明らかにここに起源があります。で興味深いのはこれが各自の命の代償というように定義されていることです。各自は命の代償を主に支払わなければならないと。税金、神殿のための税金というけれども、それは結局あなたの命を主が支えてくださると、そのための代償金だと。だからこそもう一つ興味深いのは、豊かなものも貧しいものも、金持ちだからもっと払いましょうとか、うちは貧乏だからちょっと勘弁してくださいとか、そういうわけにはいかないと。これはちょっとどうかなと思いますけれども、金持ちも貧乏人も命の価値に変わりはないのであって、だからこそ皆同じ額を納めるのだと。ところがその神殿税をめぐってここでこんなやり取りが生まれました。あなたたちの先生は神殿税を納めないのかと。これは明らかに疑われているのです。しかもそういう疑いの眼差しにペトロがさらされたとき、ペトロはこの自分の先生がエルサレムで殺されるのだと、あの神殿のあるエルサレムで殺されるのだということを聞かされて、すっかり気がめいっていたところで、このペトロの気持ちはよくわかります。もうこれ以上嫌だと、何も考えずに、いや違いますよ、勘弁してくださいよ、ちゃんと払いますよと。もしかしたら主イエスに隠れてこっそり2人分払うつもりであったのかもしれません。ところがそんなペトロが家に入ると、主イエスの方から話を切り出されました。いろんなことが重なって、もしかしたらもう目が死んでいたかもしれないペトロに突然こんな話をなさいました。シモン、あなたはどう思うか。地上の和税や貢ぎ物を誰から取り立てるのか、自分の子供たちからか、それとも他の人々からか。話は神殿税でありますけれどもイエスは神の一人子であられます。なぜ神の御子が神の家の維持管理のための税金を払わなければならないか、それはおかしいじゃないかと。けれどもそこで話を終わらせずに27節でこう言われました。しかし彼らをつまずかせないようにしよう、湖に行って釣りをしなさい、最初に釣れた魚を取って口を開けると銀貨が1枚見つかるはずだ、それを私とあなたの分として納めなさいと。で話としてはそれだけのことであります。それだけのことですが、このような聖書の記事から私どもが聞き取るべき事柄は思いのほか多いと思います。それをなお残された時間、可能な限り数え上げていきたいと思います。まず第一に、私が何と言っても心を打たれますことは、主イエスが結局この神殿税を支払っておられるということです。けれどもその態度はペトロが神殿税を払おうとしたのとは全然違います。ペトロが最初に、いや神殿税ですか、払いますよと言ったのは、 それこそ町内会費に神社のお金が含まれてるから払いたくないなんて、そんなこと言ったら仲間外れにされるに違いないと。人の目を恐れてのことであったに違いないのです。けれども主イエスは我々のようなものとは違います。人の目を恐れるようなことは決してありません。けれどもその上で彼らがつまずくようなことがあってはならないと、そう言われるのです。そのようなところで私どもが決して忘れてはならないことは、このイエスというお方はエルサレムで殺されたということです。そのことははっきりご自分で予告しておられたということです。ここで税金の使い道となるエルサレムの神殿というのは、つまり要するに主イエスを殺そうとする力の象徴のようなものでしかありません。けれどもその神殿のための税金を主イエスが非常にユーモラスな仕方でお払いになったというのは、何と言いますか、私どもに非常に爽やかな印象を与えると思います。ご自身を殺そうとする力に対して恐れるのでもなく、いたずらに批判するのでもなく、憎しみを持って応じるのでもなく、むしろ愛を持って彼らをつまずかせてはいけないと。どんなに彼らが間違っていると思ったとしても、けれどもその彼らがつまずくようなことがあってはならないんだと、ユーモアを込めて神殿税をお払いになりました。それも結局のところ、神は生きておられると、その事実を信じるところに生まれる主イエスの態度であったと思うのです。第2に、今申しましたことと深く関わることですが、26節の後半に、では子どもたちは納めなくてよいわけだという言葉がありました。しかしこれは一つの意訳で、これを直訳すると子どもたちは自由だという表現です。子どもたちは自由だと。主イエスというお方は真実の自由を持っておられました。神殿税を払わなくていい自由を持っておられたし、何よりも恐れからも憎しみからも自由であられました。ただその自由を新共同訳のように、税金を納めなくてもよいわけだというように訳してしまうと、もしかすると原文の豊かさを少し損なってしまうかもしれません。ただ税金を納めなくていいという自由ではないのであって、事実主イエスは税金を納めておられます。けれどもそれはあんまり自分の自由ばっかり強調すると迷惑だから、ちょっとは我慢も大事だというようなことではないのであって、そうではなくて、むしろ自分を殺そうとする力に対しても恐れでもなく憎しみでもなく愛を持って報いる、まさにそこに神の子イエスの自由があったと思うのです。翻って私どもはなかなか自由になることができません。私どもが愛において挫折するとき、それはあんなやつ愛さない自由だってあるはずだということではないのであって、それは自由でも何でもない、ただ罪の奴隷になっているだけであります。第3に、ここで主イエスは子どもたちは自由だと言われたときに、子どもたちはと複数形で言われました。単数形で、私は神の子だから自由だというのではなくて、子供たちは自由だ、神の子たちは自由なのだ。そして主イエスはこの神殿税を納めるという時に、私とあなたと2人分の神殿税ということで、ペトロに1枚の銀貨をお委ねになりました。お前も私と同じ神の子だねと、ペトロをご自分の自由の中に招き入れるように そうなさったのではないかと思うのです。第4に、この神殿税というのがもともと出エジプト記に由来する命の代償であったことに、そのことを忘れてはならないと思います。けれどもよく考えてみますと、ペトロはその命の代償をどうやって払ったのか。自分の財布を痛めたんじゃないんです。しかしこれは考えてみれば不思議なことで、神殿税結局払うんでしょ、払うんだったら財布から出せばよかったんじゃないか、別にこんな手品みたいなことしなくてもよかったんじゃないか。けれどもこの魚も、その中にある銀貨の一枚の銀貨も、すべては神の全能の今働く力の中にあったのであります。神が全能の今働く力によってペトロの命の代償金を支払ってくださいました。自分の命を支えるためにペトロは自分の財布を痛める必要はなかったし、それは言い換えればペトロはもう自分で自分の命を償う必要はなくなったということです。神の全能の力がペトロの命を支える。神は生きておられるのです。この主イエスのささやかな奇跡はその確かな証となりました。そして最後に第5に、私どもはもう一度この出来事が主の受難と結びつけて伝えられているということに注目しなければならないと思います。主イエスの十字架は私どもの命の代償であります。ペトロの神殿税、つまり命の代償をこのように神が支払ってくださったということは、すでに主イエスの十字架を予感させる出来事となりました。そしてこのペトロという弟子は、この自分一人のために主がなさったこの誠に小さな奇跡を生涯懐かしく思い起こしたことだろうと思うのです。主がおっしゃった通りに魚釣りをしたら本当に魚が釣れた。その口の中に一枚の銀貨が入っていた時の驚きを生涯忘れることはなかったと思います。これが自分の命の代償なのだということを、主の十字架の重みとともにその銀貨の感触まで懐かしく思い起こし続けたことであろうと思うのです。この福音書の出来事は誠に目立たない記事ですけれども、このペトロという一人の弟子にどんなに大きな勇気を与えたことだろうかと思うのです。後に主イエスがエルサレムで殺されけれども、そのエルサレムで神がこれを起こされた後に、ペトロもまたそのエルサレムで主の十字架と復活を証しするものとして立ち上がりました。エルサレムの人々よ、聞いていただきたいことがあります。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は死者の中から起こされました。愛を込めて恐れからも解き放たれて、ペトロは神が生きておられることを力強く証しすることができました。主の勝利を誠に自由な人間として語り始めることができました。神は生きておられるのです。その事実の中に立つとき、私どもにも主イエスと同じ、ペトロと同じ自由が必ず与えられる、私はそう確信しています。お祈りをいたします。全能の今も働かれる父なる神よ、 あなたは私どもの命の作り主であり、支え手であり、贖い主でいてくださいます。私どもが今生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の御子イエスの愛によるのです。あなたの御子イエスは本当に自由なお方でした。私どもがまだあなたの敵でしかなかったとき、けれどもあなたの御子はその自由のゆえに私どもを愛し抜いてくださいました。敵のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はありません。神の子たちは自由だという御子イエスの言葉の前にたじろぎつつ、しかし今は感謝を持ってあなたの愛の中に立ちたいと思います。不自由な私どもをどうか憐れんでください。私の命はあなたのものです。御子イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。